高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今日はね、久々に写真を見て語ろうのをやりたいと思います。
はい、
3月に入るところなんですけど、
はい、
3月はですね、なんと3連休があるらしいんですけど、
うん、
私的には
まあ、
はい、どこにも行こうかってなくてですねまたひたすら4キロ自宅から4キロ圏内を走り回るしかなさそうな高野です
それはそれでそれも楽しそうでしょ
、カメラ買って一番の誤算はカメラをね、写真を撮りに行く費用を全然見込んでなかったということですかね
でも別にお金かかったことって写真は撮れるよ、
まあ、それは構わないんですけどね、
うん
まあ、全てをカメラに注ぎ込んで
ポジティブに楽しみましょう
はい、だからね、レンズでもいっそのことレンズでも借りようかなと思ったんですけど、
うん、
まだなんかレンズも借りられそうにないという状況があるというのも分かりました、
うん、
まあ道は遠いですね
手持ちの機材を使い倒しましょう。
はい、
はい、はずけです。人のこと言ってる場合じゃないのね。今この収録前にですね、ミキサーをあれこれいじり倒していろいろ試しているんですが、未だにちゃんとした環境が出来上がりません。はずけと。
はい。で、私、なんと今日ちょっと電球が切れたんで、量販店へ行ったんですけど、
うん。
またこともあろうに衝動買いでですね、ちょっと iPhone のゴムチックのやつを実はずっとはめてるんですけど、
うんうん、
思わずまた衝動買いしてしまって、
うん、
本当にもう日々物欲と戦っておるビリです
何
iPhone に化けた
の
いや、でも結局そのなんか今かっこいいなじゃなんて言うんですかね、ジャケットじゃないわ。その、カバー、たくさん、ね、高野さんもこの前、お乳にされたんですよね、うん、そういや。
いや、してないです。
あ、お乳に
したいなっていう話。したいなっていう、まあ、ケース、外側のね。
あ、はいはいはいはい。
あのケースはしました。
で、私もね、なんかいろいろ思ってたんですけど、こう、なんて言うんですかね、うん、現物が前にあると、ついつい買ってしまいますよね。
それ。
買わなくてはいけないように買ってしまいました。はい。
はい。なんと対象。
財布を持たず行った方がいいです。
そうですね。はい。
対照的な二人が。でも、ケースって、
はい、
使ってるのをリプレイスで新しいのを買ったの？
あ、そうです、そうです、はい。
壊れたとかじゃなくて。
ちょっと破れてたんですけど。
あ、高野さんと一緒なんだ。
高野さん、そうですね、そういやなんかお破れになっておられるという
か、ジャケットは買ってから3時間で破れました
はめるときに破っちゃったんでしょ。
そうそうそう、
あれでもすっごい硬いやつね、あるらしいです
からね。ありますよね、
うん、いや、そこら辺私は裸族なのでよくわからないですけど。
あ、裸族
ねえ、iPhone、まあ、ケースもいいかな、いろいろな、こう、付け替えて楽しむのもいいかなとは思うんですけど、
はいはい
はい、あ、違うわ、1個だけ持ってんだ。フォーカルさんでね、
あ、はいはい、
もらっちゃったって言っちゃいけなかったかな。
しっかり、
だっけ、
録音しました。
なんだっけ、フックが付いてる、
あ、はいはいはいはい。
なんか、革のケース。
あ、いいじゃないですか。
で、あれね、まあ、基本ラドコで使ってるから、
はい、
ああいうものって鬱陶しいかなと思ったのね。大きくなるでしょ、若干だけど。
ああ、そうですね。
で、なんか、握った時にさ、やっぱそのものを握るのと、明らかに違うじゃん。
はいはいはい。
革のやつだから、シリコンとか、薄いやつとかと比べると全然大きくなるし、
はい、
なんだけど、フックにこう、ベルトの、ね、
はいはいはい、
ガイドのとこにかけてぶら下げながら歩けるのは非常になんか便利、
うん、
よかったんですよ。だから普段はしないんだけど、なんか用事で出かけて外でなんかしなきゃいけない時とかはたまに使ったりするんですけどね、結構それは あのベルトポケットに入れなくていいっていうのがすごくいい。
あ、はい、あ、はいはいはい、
うんうん、
なんかポケット入れとくとうっかりっていうことがなきにしもあらずのような気がするんでね、
うんうん、どうやっけ、うん、こう iPhone お尻のポケットに入れちゃうのでいつか割るんじゃねえかなっていうね失敗もしたりします。まあそんな3人でお届けしますタコのポップラジオでございます。でね、今週は高野さんの写真を見て語ろうシリーズ久々お届けするんですが、来週ちょっとだけそれだけがっつりっていう感じではないんですけど、ね、慶応義塾大学、
はい、
で、子供向けのね一般の人が入れる、
はい、
ワークショップがいっぱいやってるのがありまして、
あ、はいはいはい、
日曜日それに行ってきたんですよ。すごい盛況でね、土日やってたみたいなんですけど、僕がいたのは日曜日で、
はい、
土曜日が1万4000人があったと。
すごい。
もう、あれですね、ガイタレのコンサート並みですよね、
それ。でね、日曜日10時過ぎぐらいだったのかな、半近かったのかな、前まで行ったんですけど、もう行列でした。
は
い、で、まあ、ちょっと早いけど、じゃあお昼でも食べちゃおうか、つって先にお昼を食べて、まあ雨降ってて、屋台もいろいろ出てたんですけど、
はい、
その時点で雨降ってたから、ちょっと食事できるかどうかわかんないし、とか言って、入る前に先食事をして、
はい、
で、まあ、小一時間くれてから行ったら、まあ、その行列は解消はされてたんですけど、なんか盛況でね、すごく。で、子供向けに、まあなんか手作りのものとかね、工作教室的なようなものもあれば、今時の、要は、合成画像で遊んでみようみたいなのとか、そんな、なんかいろんなのがね、100近く、校舎2つほぼ使い切ったような感じで、教室ごとにいろんなワークショップや、てるのに行ってきたんですよ。でね、まあ、そんだけ人が来てるんで、どこのワークショップもね1時間待ちとか、早めに僕ら引き上げるあれだったので午後1時半とか2時ぐらいになったらもう受付終了とかね、そのとこも出てるぐらい、まあ、その材料がなくなってもうできません。それぐらいなんか盛況のあれだったんですけど、まあ、その中で一つできたのが、デザイナーさんがやってるねワークショップに、まあ、ちょっと寄れたので、まあ、来週そのお話をちらっとしたいなというところで、はい、まあ、ちょっとそれだけで一本っていうのは難しいんですけど、まあ、冒頭かなんかでちらっとお話ができればと思っております。
はい、
ということで、それはまた来週ということなんですが、今週は久々の高野さんの写真を見て語ろうシリーズでございます。
はい、
で、ブレイクを入れて本編に行きたいと思います。
スノーさんフォトスクランブルなお、
はい、ということで、今週からスノーさんのフォトスクランブルの、
はい、
宣伝が入っているはずです。
おお
聞いてないんだよね、ごめんなさい。送ってもらってるんだけどまだ聞いていないんですが、まあ、今週から入れていこうかなと思ってますので、
はいはい、
多分入ってると思います。よかったですね、はい、番組宣伝読んでみましたさっき聞いてないだろうって言って、まあ、出ておくつもりなので、ちょっと行ってみました。はい。 で、写真を見て撮ろう。
はい、
はい、
あそうだ、あのそのスノーさんのお話でちょっと関連一つだけいいですか。
はい、
あの先週のあのラジオ大爆発大会やった
あれ先週だったっけ。
先週でしたっけ、あの熱く語ったの
は、はいはいはい、
それに対して の, あのコメントが来ておりまして、
はいはい、
え、スノーさんから、
スノーさんから来ております。今日ご紹介したいと思います。
はい、
電波がなくなると車で聞けないから困るね、かっこ汗。相変わらず車でしか聞いてません、スノーという簡潔なコメントをいただきます。
川越在住のスノーさんからコメントいただきました。はい、ありがとうございました。
あのね、あの川越なのに JR が聞こえないというお悩みをお持ちのスノーさんですけど、
はい、
はい、ね、まあ、確かにでもこのままもしもうそのサイム IP のラジオがですね、
うんうん、
盛り上がりすぎてしまってラジオがなくなったらどうするのかっていう、そんな本末転倒なことはないと思うんですけど、そんなね、でも電波がそれだけね入り組んじゃってるとね、車で聞けない、うん、車で聞けない事態になったらものすごいなと思うんですけど、
はいはい、
うん、まあでもあのスノーさんは車で聞いてますよということでね。
はい、
あの、はい、これからはね、まあ、3月15日以降は、
うん、
パソコンも聞いてみられるといいかなと思うんですけど、
うん、
ただねその後あの続報が入ったんですけど、あの同じあの記事を書いた日経さんから、
うん、
あの続報が出てるんですけど、それによると、
うん、
なんかその聴取可能、一時に聴取可能人数がですね、なんと2万人らしいんですね。
ほうほうほう。
で、それが1社じゃなくって、6社、
まあ、
合わせて2万人らしいんですよ。
ああ、残念。
ねえ、ちょっとそれはな、大変なんじゃないかっていうか、まあ、早いもの順の本当にみたいな感じになりそうでね。
でも実際どれぐらいなんでしょうね、その IP
の人って。いやでも、うん、あのちなみに J-WAVE があの通算で今150万人ぐらいにはなってるらしいんです。
通算
の延べ、
通算っていうか延べでですね、だから一時期にどれだけ聞いてるか分かんないんですけど、
うん、
延べで150万人ぐらいは達成したというのを 見たんですけど、
それはIP っていうかネットで配信をし始めてから、それとも、
し始めてからですけどね。
ああ、
プラニュー J がねそれぐらいにはなってるんですけど、
ただどれぐらいなんだろうね、
これぐらいなんですかね。
いや、まあ多分きちっとした数字はお持ちですよ、きっとね。
まあそれはそうでしょうね、うん、
あのリアルタイムで負荷がどれぐらいかかってるかとかは、うんうん、きちんと分かっておられる。うん、でも、全体 でもね、そんだけだとね、本当に、
そうそうそう、
あの、街とかが出てきますよね。街っておかしな言い方で。いや、なんか合わせてるけど、聞かれへんみたいなね。
う
ん、
そうそうそう。そうね、しかも、あの、まあ、十分一緒なわけだけじゃなくってですね、AM の超人気曲とかもあるわけなんで、
うんうんうん、
そうですね。
それはね、ちょっとやばいんじゃないかなって思って、思わずツイッターにつぶやいちゃったりしてたんですけど。
じゃああれか、結局一括してどっかでサーバーで受け付けてるっていうような感じなんだろうね。分散させればいいのかね。
そうなんですよね。
まあ、まあ、でも、そこがパンとかしだせばまた考えるんじゃないの。
そうと思いますけどね、
うん、
でもなんか一応そのあくまで難聴者の解消のためにということらしいので、
うん、
あの絶対その手は外さないんですね。
そうなんですよ。だからまだ試験放送の域を出ないようでして、しばらくは。
まあそれは仕方がないでしょう。
ないんですけどね、うん、まあ私としてはぜひこけてほしくないので頑張ってほしいな
と。ああ、そういうことね。まあ、
はい、
でもパンクするぐらいだったら伸びるだろうし。
パンクされたらいいんですよ。いいんですよっていうか聞きたいんですけど、こっちは。
うん、
まあどうなることやらということなんですけど、
まあ、はい、大丈夫じゃないですか、はい、そんだけ、ね、死活問題で頑張ってる人たちがいるから大丈夫ですよ、うん、きっとね、
はい、
であの電波もなくならないと思います。ラジオはちゃんと続くと思います。スノーさん安心していただければと思います。はい、
はいはい、ちょっと回り道しましたが、
はい、
今日ね、
うん、
あの写真を見て語ろうなんですけど、
はい、
あの2月はまあ横尾さんのね公開録音行ったりですね、
うんうん、
まあ、あとまあ気温的にもちょっと低いということもあったりして、
うん、
そんなに撮ってないかなと思いながらね、あの写真を選んでたんですけど、
うんうん、
でもこれは過去の写真を引っ張り出すしかないんじゃないかとか思って、それもフォルダに集めたりしてみたんですけど、
うんうん、
やっぱ2010年、今年入ってから撮ったやつでやってみようということでね、
うん、
ちょっと上げてみた写真が出てるわけなんですけど、うん、
はい、
まあ、雪から、まあ、結構ねこの2月暑かったりねした時もあるんでね、
うんうんうん、
寒かった感じなんですけど、まあでも、うん、ここに出してきた写真を見るとかなり雪分はまだ多いかなという。
そうそう。まあでもさすがにないんでしょ。
ないですね。
うんうんうん。最初の頃ってことね。
はいはい。うん、でまあちょっとこれね、今まあ半助さんとミリさんには見ていただいてますけど、
うん、
はい、まあ1枚目のは 2月6日に撮ったんですけれども、
うん、
2月6日に降ったのが最後から1回前ぐらいの雪降りっていう感じでね、
うんうんうん、
なんか 畑がねまだこう畑にねよくあの、白菜とかをね植えたままにして保存してるっていうことがあるんですけど、
あ聞くねそういうのね、
うん、それでそのね畝にねその白菜がまだ乗っかってるところに雪が積もったりしてて、
あ、はいはいはい、
ポコポコという感じ
で、はいはいはいはい、
たり、あとはねこう真っ白になったところにね、
うん、
こうバケツの赤いのとかねそういうのが散らばってるの、
うんうんうん、
そしてなかなかね雪って本当隠しちゃうからね、本当風景が面白くなるというか、
うんうんうん、
なんか普段見てたところも違った風に見えるんで面白いなと思って、うん、撮ってみたい一枚だったりします。
うん、そうですね。うん
うん、これまた川の土手のなんかこう畑でね、
うん、
まあ誰も足を踏み入れないので綺麗に見えるのかなと思ったりっていう。
なるほどね。
うん。
うん、
でまあ2枚目なんかを見ると、ね、2枚目はねもうだいぶ暖かくなった日に出て撮ったんですけど、
うん、
それでもこのまだねあの山の向こうの山は白ですね、
綺麗、うん、ね、
ねえもうこっちは溶けてるんですけど向こうはまだ凍ってるんだなっていう、うん、
はいはいはいはい、
本当よくわかるなんです
けど、うん、
あのこれ、まあはい、あの橋、すみません、なんか全然わけのわからないこと言いますけど、橋に絵が描いてあるんですね。
そう
ですよ。かわいいなと思って。
かわいい絵がね、描いてあるんですよ。はい、
うん、
ねこの、クジラさんとか、まさしくカニさんとかね、
は
い、描いてあるんですけど。
うん、人が渡れる橋なの？
そうなんです。まあ、この右手がちょっと商店街があって、その路地から、こう、川に出られるっていう。う
ん、へぇ、
あ、道路が作ってありまして、
うんうん、
割合古い橋だとは思うんですけど、
うんうん、
あ、車は通れないんですけどね、
あ、そんな感じだよね、
あ、はいはい、
この橋のですね、
はい、
あの金色なのは多分小池で、
うん、
でまあちょっと今大きくしてみてるんですけど、
小
池で、
うん、
でこのクジラかと思ったのは、右のは黒いのはナマズですね。
あ、そっか。
ヒゲが長く描いてあるのでナマズなんです。
あ、まあでも、コイがいて、カニがいて、クジラってちょっと違うもんね。
うんうん。いや、最近の話題ならともかくね。あの、まあ多分ナマズか、クマがヒゲ長くないですよね。
うん。
なんじゃない、やっぱりナマズ。
うん。そっちゃ、うん、はい。
ね。今度、あの、本当にでっかいのをちょっと撮ってきてみましょうかね、これを、ね、はい、なかなかね気の利いたちっちゃい絵というかね、
うんうん、
なってますけど、
うん、
はい、でまあそうですね、そんじゃ、まあ、ちょっと次いきますけども、はい、これね、あ、そう、山のこの凍ったのをまた見ながら次の見ますとね、
うん、
あ、これもうね昼ぐらいなんですよ、これ撮ったのね、
うん、
で、あの山の上だけこうちょっと霜が降りてるというか、
うん、
凍りついてる、でも下の方はね結構日がさんさんと当たってるような感じで、
はいはいはい、
なんかアイスが溶けてくみたいな山だなと思いながら、
あ、なるほどね、
フォローしてもらったんですけど、
うんうんうん、
本当ね、まだね、山もね、カラカラで、 まだ全然緑もね、常緑樹以外は全然あれですけど、
うん、
このたまにね、霜とかね、雪が降ってくるとね、
うん、
また綺麗な、綺麗というか、いや、気持ちも変わるという感じなんですけど、
うん、
またこうやって溶けてくのも名残惜しいというか、なんか
、うん、
ちょっとね、変わった風景じゃなと思いながらですね、
うんうん、
撮ってみたんですけど。
これいつも撮ってる山？
これはね、また違う山なんですよ。
あ、違うのか。
うん、これいつもとちょっと反対方向に行きまして。
うんうん。
で、この山の真下に線路やなんかありますけどね。
あ、これ線路なんだ。
そう、
赤い鉄塔のね、線路が。
うんうんうん。
うんうん、で、まあ、その、多分ね、その、なんか石で段々で積んであるあたりは昔石、なんか採石してたんじゃないかな。でも山崩れのためにこう積んであるのかもしれないんですけど。
うん、
うんうん。結構こう、ダートな感じのところで。
ダートか。
うん。で、まあ、その次行きますとね、花壇をね、取ってくれって、この間から頼まれてまして、
うん、
まあ、その方からは、もう春になってからでいいよみたいな話だったんですけど、
うん、
やっぱり話聞くと気になって、
うん、
前も通るから結構今までも撮ってるんですけど気になって、うん、まあ、この冬の最中の雨の日に出かけたりして、
うんうんうん、
撮ってはいるんですけど、やっぱり水仙のね、こう、水に打たれたようなし、打たれた感じしかまだ撮れないんですけど、
うん、
いや、なんかこう、いいですよね、こういう、なんか、こういうの好きですよ、私。撮りたいなと思いますよ、こういうの。
まだね、こう、花壇もね、背が、本当背が低い草ばっかりって感じでね。
はいはい、
まだ全然、花壇の花も伸びてないですし、
うん、
本当地べたに這わせながらっていう感じだった。
はいはい、
やっぱりね、こうやってなんか寒い時とかね、雪の中に咲いてる花を見るとどうしても取ってあげたくなってしまう。
なるほど。
あれなんですよね、うん。せっかく咲いてるのね、誰、まあ見る人はいるだろうけど、ね、うん、なかなか取ってくれる人いるかしらというふうに思うとですね、うんうん、ついつい取ってあげたくなっちゃうんですね。
なるほどね。
うん。
うん、
そうですね。で、まあ、その次のはね、その、周りはやっぱりそろそろね、チューリップの芽とか出てきてましてね。
おー、うん、これチューリップなの？
チューリップだと思うんですよ、これは。
へ
ー。でもこれ、まあ、順応と取っていくとやっぱり違ってたってことになりそうなんですけどまあこれからね、結構定点観測で取りそうな場所だなと思ったり。
おー、なるほどね。
うん、まあ、この次もうだいぶ暖かくなりましたんで、この次行くときはこれの倍、2、3倍は伸びてんじゃないかなと。
うんうんうん。
いうのがですね、
うん、
で、まあ、道路沿いにある花壇なんで、
うん、
結構車とか気にしながらですね、
お
ベタに落ちながらというのは
聞かれたらどうしようもないもんね、
うん、なんかね、こう交差点でほどではないんですけど、そのなんか中洲みたいな感じなところではあるんですよ、
うん
う
ん、だからちょっとね、引きの絵が欲しいなっていう時に、うっかりシャドウに出てしまいそうで、で、なんかシャドウ、うっかりシャドウに出て撮って、ハッと周りを見ると車が止まっててくれたりするので、
大丈夫かいな。
大変迷惑気まらないとかあるんですけど。
こっちでやったら聞かれるね、確実に。
でも優しい街の方で良かったですよね。
そうなんです。
普通でしたらね、うなられたりしますよね。
そうなんです。こっちの人ほとんどね、鳴らさないでね、待っててくれるんですよね。
うんうん、
前もなんか街中で撮ってたら、撮ってて、張ってみたら、もう1メートル先ぐらいで、トラックがシーンと待っててくれた時があって。
普通に聞かれるんじゃない？
いかんですね。だから、
そう
ね。あ、本当申し訳ない。皆さん。
ぜひとももう、派手めの格好で、気をつけてお願いしますよ、本当に。
写真撮ってますっていうか、札をこう背中に刺してさ。
背中に。
ねえ、なんか、そう、なんか、レフ板でも背負って歩いてた方がいいんじゃないかと思ったりするんですけど。なんかピカって光ってるよあれはみたいな感じでレフ板背負ってるねあの人みたいな感じで夏とかギラギラ光っちゃってね大変みたいな
本当それぐらいしないと惹かれそうだよね。
本当マジで考えましたよ、うん、最近歩いてる人とかね、本当あの反射板とか反射板がついてる服ですとかね、
あーあるね、
ですとかね、うん、とてもよく皆さん活用されてるんでね、うん、あれマジでいるかなって言ってるんですけど、
ね、
うん、
いや間違いなくいりますね、
いりますね、
はいります、
はい、とかしたいと思います、はい、でまあその次がですね、うん、であのさっきのあの山が溶けてくところの反対はこの川なんですけど、うん、
はいはい、
で何気なくまた川をパッと、見てみたらですね、
うん、
あの前もちょっとお話したかもしれませんけど、うん、あのカモがねいたんですよねで私山奥に行かなきゃいけない行かなきゃと思ってたんですよ、
うんうん、
だから山奥にいるっていう情報をそのご婦人の方から得ていたので、
うんうんうん、
これは山もちょっとこう気合い入れていかなきゃって思ってたところがですね、
うん、
もうその全く河口の平地にもう悠々とカモが泳いでまして、
うん、
これはしたりと思ったんですけど、
うん、
でもこれねなかなか近づけなくって、
うんうん、
やっぱり普通のズームレンズじゃダメといういい例なんですけど、
うん、いないの普段、
普段はねこの辺はいないんです。
あ、そうなんだ、
うん、であったかいから河口に降りてきたのか、
うんうん、
ボロッパいたんですけど、
うん、
うん、あの悠々とね泳いで行ってまして、
う
ん、うん、であのカモもいろんなねもう一羽一羽本当模様が違うカモでね、
うんうん、
茶色いのもあればあの緑のね頭の緑なのもいれば、
うんうん、
あれね種類はどんな風になってんのかなっていうのが、うん、ちょっと見て思ったんですけど、でまあ小さくても帰って拡大したらでっかくなるからいいやと思って撮って置いて、でまあ帰ってみたら結構まあまあ大きくしてみたらまあまあ模様が分かるぐらいにはねなんとか撮れてたってかなっていうのがもう3枚なんですけどね、うん、まあこれくらいが限界かしらと思いつつですね。でまあこれもうやっぱ近づかなきゃダメだと思って試みようとしたんですけど、うん、やっぱり逃げてしまってですね。
あ、まあそうだろうね、
うん、で今度もしトライするときはですねこの向こうに生えてるヨシをかき集めてですね縦にしてちょっとずつ進まなきゃいけないから
不審者だよそれ
不審者ですカモも驚くというかですねまあ余計に驚いてしまうという感じがするんですけど、
うん
うん、でもなんかねあの流れに向かってもねどんぶらここどんぶらここって感じでね、
はいはいはいはい、
泳いでてねなんかのんきだなっていうのがね本当見ててねなんかこっちもね気持ちがどんぶらここどんぶらここになってくるんですよね。
なるほどね、
うん、でもその割にはこう水の上をね蹴ってこうバタバタバタとこう飛び立ったりして、うん、すごい騒がしかったりしてでこれ撮ってから2週間ぐらいしてからかな、
うん、
この間なんですけど私のあの通勤路の途中にある橋で、うん、を突然横切るものがありまして、
うん、
よく見てみたらなんとカモで
お、
うん、なんかほんと 2、3メートル先をカモがこう飛び立つところを見てしまった、もうそれこそ今ちょっと狙ってるんですけどね。
そうなんだ。
もう行き帰りはカメラ構えてね、
うん、
なんとかカモさんに飛んでほしいと思ってる今日この頃。
なるほど、
トンビさんはねもうちょっとたくさん撮りましたんでカモさんにぜひ飛び立っていただきたいですね。これ緑のがね飛び立ってたんですよ。なんかすごいやっぱりあの羽はねやっぱり短いんですけど、
うん、
スピードが結構すごかったですね。
あれですよね、すいません、あの緑色の方だけすごくドレッシーな方でいらっしゃいますよね。
そうなんですよね
なんかあの、うん、ちょっと茶色いあのカモさんはあれ地味な感じですけど、
うん、まあでもすごいねはっきりしてますよねこの色がね本当、
うんうん、
際立つというかね、
うん、
同じ種類なんですかねこれね。
どうなんでしょうね、よくわかんないですけど、
うんうんね、メスとオスでこんだけ違うとかそんなんなんですかね。いやそんなことないのかな
どうだろうねよくわかんないね、
ねえ、
うん、
こちょっとねカモンもちょっといてほしいなと思うんですけどね、うん、はい。であのまあそれで先週か先週だったかな、
うん、
あの今度はね家族でね、
うん、
あの三島町っていうところがありまして、
うん、
あ和田山とかね、
うん、
あのもうすっかり有名になってる、この番組では有名になってます武田城ですね、
はいはいはいはい、
武田城のお隣ぐらいの町なんですけど、
うん、
そこでねあの写真クラブ、地元の写真クラブの方がね、
うん、
写真展やってるってことで、
へー、
うん、あの日曜日にねたまたまうちがみんな休みだったので、
うん、
家族で行ってみようということになってですね、
うん
11時頃出かけたんですけど、
うん、
その直後にねあの父が飯にしようと言い出しまして、もう11時から昼ご飯とか懐石のお弁当とか食べに行ったんですけど、食べに行ったとこがね結構あのこっちでは珍しい高層、まあ、あのビジネスホテルというか、
うんうん、
そういうところでして、
うん、
で5階か6階ぐらいからね、
うん、
あの5階か6階ぐらいに上がってみると結構景色がねやっぱりいいんですよね、
うんうんうん
うん、それでまあここをちょっと撮ってみたんですけど、思いっきり鉄塔とか入ってますけどね、
うんうん、
あこれは和田山町というところの街並みですね。
へ
え、でまあ最近和田山町っていうと JR の駅から発展はしてたんですけど、
うん、
やっぱりご多分に漏れず最近は道路沿いにね、
うん、
国道沿いに発展してるという感じがありまして、
うん
うんうん、これは本当その、あの国道沿いのね、ま、あの、チェーン店とかがいっぱい集まってるようなところなんです。
うんうんうん、
で、まあ、この鉄塔があって、
うん、
で、あの真ん中にちょっとこう、山がありまして、
うん、
ちょっと濃いめの山の向こうにちょっと薄めなんですけど、
うん、
ここからねもう竹田城が見えちゃうんですね。
へ
ー、
真ん中辺のやつ、
真ん中辺のそのちょっと古墳じゃないですけど、こうどういうんでしょう、真ん中にこう山がありますね、こう、
うんうんうん、
一番黒っぽい山のちょっと後に、
うん
ちょっと茶色っぽいような山があると思うんですけど、
うんうんうん、
そこの山のてっぺんを見るとね、竹田城のね、跡があるんですよ。
おー、このちょっと山肌の色が、
ちょっと茶色になって
るところですね。茶色っぽいなってるところ、ああ、これか。
まあ、普段はね、こう、地べたに、地べたにというか、地べたに這いつくばっておりますので、
うん
まさかね、こんなね、すぐ近くに結構あるなんて思わなかったんですよ。結構遠いと思ってたので、
うんうんうん
うん、本当山をこう通し、抜かしてみたらね、すごい近いとこなんだなと思って、
うんうん
うん、ここら辺でね、高い眺望をしようと思ったら、山に登るしかないんですけど、
うんうんうん、
こういう高いところで、俯瞰の、街並みを見てみるとですね、うん、またいろんな発見があるかなと思ったりして、
うん
うん、この竹田城ね、また本当竹田城にちょっとよ、まあ一度行っとかなきゃいけないとまた決意、うん、新たにしたところです。その日はちょっと三島町行っただけで終わっちゃったんですけど、
うん
うん、まあ行った先ではね、やっぱり写真同好会で、
うん
撮られてる方がたくさん出しておられましてですね、
うん
うん、結構ね世界遺産とかねそういうの撮った写真もあったりして、
へ
え、まあ家族は結構楽しんで見てましたけどね、
うんうん
うん、でまあこの写真の真ん中のこのオートバックスの真んと左ぐらいにあるちょっと丸い建物はですね、
これが気になってたんです。
これね、これパオパオって言うんです。
何それ。
一応ね、お土産屋さん、ドライブインなんですよ。
はいはいはい、はい。
ドライブインで、よく高速バスが休憩所に使うようなとこなんですけど、パオパオっていう、やっぱりパオから撮ってんですね、
うんうんうん、
ああ、はいはいはい。
いろんな物産売ってたり、
うん、
ちょっと食べれるようなとこがあったりして、
うん、
和田山のね、和田山のその、交差点ですね、そこの、角にあるわけなんですけど、
うん
うん、ここは本当こっち来るときは一度立ち寄られるんじゃないかなというところなんで、
ああそうなんだ、
チラッと覚えておいてもらうとね、あこれがパオパオかと、丸い、
うん
分かっていただけたんじゃないかと思いますけど、
ね、
はい、でその次が、
うん、
あ、それでその三等町行って、その三等町のちょっと公園からね、また公園、山に沿ってこう子供たちが夏休みのね、野外活動とか遠足とかに来たりするような公園があるんですけど、
うん、
夢花公園っていうところがありまして、
うん、
そこをちょっと寒いのに散歩しに行ったりなんかして、
うん、
でまあ寒いからやめようよって言って、
うん、
引き戻してくる途中で、うん、この山、やっぱりまだ雪山が見えたので、これ結構ね、また寒そうでね、
うん、
この一番真っ白になってる上なんかは多分テレビ塔やなんかあるんですかね、これ、
うんうんうん
うん、結構まだ雪残ってるねなんて言いながらね、
うん、
で左の方を見てもらうとね、ちょっとこの山に、この山に開けたこう道路あるじゃないですか、
はいはいはい、
それ沿いにこう、それの斜面沿いまで雪が残ってるっていうのがね、また遠くからでよく分かって、
うんうんうん、
でも本当この山肌に雪があるとね、
うん、
また方向によってはずっと冬の間溶けなくって、
うん、
それが寒さをさらに誘うというか、
うんうん、
空気の冷たさをさらに冷たくするというか、
うんうん
うん、そういうの風景はね、こっち来てからしか体験したことないんで、
あ、そうね、
うんうん、寒いなと思って山見たらますます寒くなるみたいな、
そうそう、
うん、でもまたね、この山の斜面に地面にだけ積もってるっていうかね、
うん、
そういうのもまた結構綺麗ではあるんですけど、
うん、
まだまだ寒いべと思いながら
なるほど、ね、
中に感じしてしまう、
なんか僕らからするとすごいなんか、
うん、
いい景色みたいな感じで見えるけど ね、
ね、なんかカモシカでもね、この白いところにね、ちょろちょろ動いてそうな感じなんですけど、うん、
あ、はいはいはい、
ね、でも、うんうん、この山のね、地べたを感じるっていうのはこのね、山、うん、雪がね積もってる時ぐらいですかね、
あ、なるほどね、
うん、あとはまあ秋で葉っぱが落ちちゃって、
うんうん、
落ちた葉っぱが地面にわっと敷き詰められてるのが、
うん、
で見えるぐらいの時なんですけど、本当四季で山もね、いろんな、様子を見せるというか、
うん、
まあ、それはすごいこれからまた楽しみな
時
期になるといいなと思いながらですね、
うん、
ですけど、
うん、
はい、でまあその次も行きますとですね、
うん、
2月に入ってからね、結構空が開けてきたなっていうのを感じてて、
うんうんうん、
1月は1月でね、もうどんより曇っちゃって真っ暗朝からみたいな時が多いんですけど、
うん、
夏になると結構晴れ間も出てきたりして、
うん、
夕方なんかはね、こうダイナミックな雲が出てきてくれて、よしよしと思いながら撮るんですけど、うんうんうん、そんなまあ中の1枚で、これなんか結構捉えどころはないんですけど、
うん、
さっきのね、大雪が積もってた山の向こうからこう雲が流れてくるっていうのがすごいよくて、
うん
うん、で山の稜線とね、こう対比させたりとか、
うん、
絡まったりして撮るとまたダイナミックさがよく出るっていうのがあって、
うん
うんうん、そのね、空のでっかさはすごいありがたいなと
思う。うん、そうだよね、こっちだとね、どうしてもこう大きく空は見れるところがあんまりないからね、
うん、建物の間からとかね、
うん、
そういうことになると思うんですけど、
うん
うん、まあ、こっちはね結構開けてて、
うん、
その辺もう変化がね、
うん、
もうすごいよくわかるというか、もう東から東っていうか、あ、西から変わってくるよみたいなところがね、
うんうん、
よくわかるんですよね。
なるほどね、
うん、
いや、なんかでもこういうとこ行ったら空眺めてるだけでいくらでも時間が潰せそうな気がしてね、一日ボケとしてそうな気
がする。そうなんですよ。で私なんかもう張り切って撮ってるんですけど、
うん、
結構地元のおばあちゃんとかに、何が面白いの空見てとかって結構言われちゃうんです、うん、おばあちゃんたちはもう慣れっこだから思ってなくって、
うん、
で私はもう感激して撮ってるんですけど、
うんうん、
あの子もこうなっててこうなっててすごいじゃないですかって言うと、初めて、ああそうだねとか言ってでそれからはすごい面白がってくれて、
うん、
もう 私が立ち去れないぐらいすごいやっぱ一生懸命見てくれるんですけど、
はあ、そうなんだ。
なかなかね、そうずっと住んでらっしゃる方はね、なかなか気づかないところもあるのかもしれないし、
うん、
またね教えてもらったりする時もあるんですけど、
うんうんうん、
またあのこれからはね、何やってるのって声かけられる時期に入ってくるかなと思います。
なるほどね。まあいいじゃないですか。
はい。ではあの次のがね、ちょっとね、うん、変わった雲だったんで撮ってみたんですけど、なんかねこの電波がこう発しられてるというか、こうバームクーヘンみたいな、こう
波紋みたいになってるね、
波紋みたいな雲が出てきたりして、うん、そういうなんか変わった雲とかね、あと飛行機雲がよく見えるようになってきてるんですよね最近。
へ
ー、うん、あのこう波紋の雲なんかね、地震とかそんなんかしらとか思ったりしたんです。それは全然関係なかったんですけどね、
うんうんうん、
まああのどんよりもう分厚い、もう全然もう晴れ、絶対晴れないよこれみたいな雲からね、うん、こういうのがまたいろんな綺麗な雲が出てくるよ、うん、とほっと一安心っていう感じがですけどね、
うん、
飛行機雲ほんと最近多いですね。
そうなんだ、
ね、やっぱり毎日同じ方向からこう来るんですよね、
うんうんうん
うん、で最近はなんかあの2機体制できたりとかね。
あ、そう。
2機追っかけっこしてたりするんですよ。
へ
え。何の飛行機なんだろうって思いながらいつも見てるんですけど。
へ
え。なんかね、微妙に追っかけっこしながらね、こう同じ方向に去っていく雲がねあるんですよね。飛行機ってね。うん、あれは不思議ですけど。
うん、はい。面白い。こういう雲は見たことないかな。
ねえ、なかなか波紋状というかバームクーヘン状というか。うん、なんか電波が発せられてるのかな、うん、
あの、あれですよね。RSS の、あの、フィードのマークに似て
る。はいはいはい。
まさしく。フィードがじゃあ、こっちからね、流れてきてる。
この中心に何があるのか見てみたい感じだね。
ねえ、うん。
うん
うん、あと、まあ、あの、次のはね、まあ、さっき言ってた飛行機雲で。
うんうん、
でもやっぱ街に入っちゃうとね、やっぱ電線がもうすごい、
あ、
うん、
はいはいはい。
もう、あの、あやとりかこう、何でしたっけ、うん、知恵の輪みたいな、こう、もう、すごいことになりながら、こう、電線が通ってるんですけど。
うん。いや、でもこれ電線面白いな
ぁ。ねうん。でも、こういう電線ってどこにどれが通って、ねどういうことになってるのかってね、電気屋さんってよくわからない。この電気はあそこ、何丁目のあそこに通ってるぞみたいなね。
まあでもちゃんと地図があるんだろうね。
あるでしょうね。
電線地図がね。
うん。そうでね、もう本当、毎回撮るたびね、まあ邪魔だって思うときもあるんですけど、
うん、
逆に画面に入れてみるとね、面白い形してくれるし。うん、なんかね、うん、電線って結構画面に入れちゃいけないものの
トップみたいな、うんうんうん、三悪とか言われるよね、
うんうん、でもなんか入れてね、面白いのが撮れればいいなと思っていつもやるんですけど、
うん
うん、あんまり成功した
ことない難しいけどね。でも僕もこの電線撮るの好き。
そうですよね。なんかでも小さい頃から親しんでるものの一つではありますよね、やっぱり。
ああ、なるほどね、
うんうん、なんかそういう風景しか見てないから、見てきてないからかもしれないんですけど、
うんうんうん、
ないと結構案外不安になったりするようなこともありますね、
うん、でもなんかこれ電池高いような気がするんだけど。
そうなんですよ、電池高いでしょこれ。
高い、
うん、すごい高いですよこれ、
うん、
だっていや、このね、家の2倍ぐらい
だよね、
ますね、
うん、
だからやっぱ遠くまでね、通さなきゃいけないからかなとかいろいろやってるんですけどね。これね、一回立て直ししてってたの見たな、そういや。
あ、そうなんだ。
やっぱ大掛かりな工事やってましたね。
うん、高いからかなんかこう、ちょっとうちの周りと違う感じがして面白い、これ。
なるほど。
うん
うん、何メートルかね、ちょっと電気屋さんが来たら聞いてみたいと思います。関西電力さんに聞いてみたいと思います。ねえ、あの、この信号だってね、半分、
そうだよね、
下についてるような、そうなってますね。うん。 で、ここのね、上に通りかなんか止まってるとね、また。
ああ、面白いかもね。
大きい声で鳴くから、結構近くで鳴いてるんだろうと思うと、結構上で鳴いてたりするんですけど。時々ね、ここで遊んでるのを見かけますね。
そうなんだ。
はい。
うん、
で、まあ、今回2月はこんな感じだったんですけど、
はい、
最後の2枚がね、ちょっと番外編なんですけど。
うん、
あ、うわぁ。
これ綺麗に撮れてるね。
そうでしょ。結構綺麗に撮れたかなと思うんですけど、ね、絶賛配信中の恋倒れ万歳と、
はい、
アンナチュラルですけど、
うん、
ねえ、あの、
相手の一件の評価ってついてる。
一件の評価。
あ、すご
い。誰だろう。
いや、わかりません。いや、いや、そこまでは恐ろしくて見てなかったんで、ちょっと、これ終わればちょっと勇気を出して見てみたいと思います。
ね、iTunes でね、これだけフィーチャーされてるってことは、うん、iPhone でも見れるんじゃないかしらと、
うん、
ふとつきまして見てみたらですね、あの食い倒れ万歳はなんとブルーマンさんの次に人気があるという。で、あのアンナチュラルもブルーマンさんの次の次ぐらいに人気があるという。
これでも人気の順番じゃないでしょ。
これはニュースリリースなんで。
ニュースリリースでしょ。
あ、
2つ並んでるっていうのはねちょっと笑えるけどね。
ね、
うん、
なんかブルーマンとこうね、アンナチュラルのね色がリンクしてますね。
そうです、似てますね。
ね、なんかね、面白いですよね。
あ、高野さんのそのカバーが破れてるのを初めて拝見しました。
そうですよ。
はい。
破れ
てる。これ、だから、一回ね、全部ね、つけるのは成功したんですけど、
うん、
ここちょっとまずいんじゃないかなと思って、直そうと思ったらベリッキ行っちゃったんですよ。
はい。
あの、当日、購入初日からこのありさまと。でもこれカバー自体はねすごい滑らないし安定してるし、
あ、はいはい、
あのお世話になっておりますカバーなんですけど、
うん、
あの2代目はねぜひでもあのまた変えたいと思うんですけど、
うん、
で2枚目はね半助さんのスクランブルポテトも
ありがとうございます、
出ますよという、
はい、自分で見てないや、今度見てみよう。
なんかね、あの、ハンスケさんのスクラップポテトの上はフランス語でなんか書いてあるんですけど、
うん、
あ、でもイタリアか、イタリアのとか書いてある
んですよ、うんうん、
プリモポッドキャストって書いてますか、これ、
うん、ワールドワイドなんですよ、
ワールドワイドなことになってますね、
うん、そう、アートのとこって多いよね、向こうのが。
そうですね、
ね、
はい、ありがたいことです、
うん、はい、皆さんも iPhone 持ちの方はちょろっと見てみてください。
そうね、iPhone でちょっと見てもらいたいね。
反動を共感共有いたしましょうということでね。
多分ランキングにはランキングそんなに出ないじゃん iPhone は。けどニューリリースに入ってる間だったら見てもらえるから今のうちに、ね、
そうですね、
ぜひ今のうちに、
今のうちしかないかもしれないから
今なくなったらもう見れないからね。
iPhone もね、あのプリントスクリーンできたらいいのね。
できるよ。
ああ、できるんですか。
あ、はいはい、
できる。あ、それなかった、それは後で教えてください。
はい、
なんだっけ、真ん中のボタンと上のボタン同時押ししたらカシャン。
はい、
そうだよ、そうでしょ、
そんなことだったんだ。
はい、
知らなかった。
動画して撮れます。
はい、
ぜひ撮っといてください。
あ、わかりました。
はい、
了解です。
はい、ということで、高野さんの写真を見て語ろうでした。最後にちょっと告知をさせてください。その、高野さん3連休って言ってましたが、一般の人の3連休。3月の20日土曜日、新宿ロットプラスワンで、サイエンスバーダイナーボイニッチ、金に感謝する弥生の生産ということで、クリラジの方でね、ボイニッチの科学賞をやられてる帯尾さんが、お食事をしながら科学のお話をしましょうというイベントをされます。
はい、
この番組でも登場してもらった哲夫さんもね、音楽担当で行かれていて、私もお邪魔することになっております。で、次の日、3月21日、クリラジのイベントで、セイヤットトゥー、アップルストア銀座の方で、公開収録を行います。 3月21日日曜日なんですが、翌日が祝日なのでね、ぜひ足を運んでいただければと。時間が12時から15時を目安として今考えております。タイムスケジュールはね、まだ最終確定が出ていないんですが、先ほどのボンチの科学書、アップルンルン、フォトシュート、あと深夜の東海と、今4番組の公開収録が決定しております。出演が BJ 小尾さん、哲夫さん、荒木さん、私、あとヒロさん、6名は確定しております。アップル銀座、アップル銀座じゃない、アップルストア銀座を丸一日、なんか結構特例らしいんですよね。初めて使うところで、丸一日っていうのは。なので、ぜひ足を運んでいただければと思います。で、3つ目、そのアップルストアさんでのイベント終了後、18時から、21時ぐらい、まあ、大体3時間ぐらいを目安にですね、セイアット2の B 面ということで、この B 面が、はい、この番組にもメールをくださっていた青地さんが命名してくださいまして、セイアット2 B 面ということで懇親会を開きます。これは会場、おそらく新橋の白木屋さんになると思うんですが、こちらの方も懇親会という形でやる予定になっております。すで、に今71名だったかな、申し込みをいただいておりますが、こちらはですね、ご注意いただきたいのは、BJ 等おりません。そこで出席が帯尾さん、荒木さん、哲夫さんと私の確定は今のところ4人になっております。こちらの方はちょっと有料になっております。アップルストア銀座の方は無料です。誰でも入れますので、事前予約等もなく入れますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。で、最初のダイナーズボイニッチとこの B 面に関しては事前申し込みが必要になっておりますので、クリラジのホームページ行っていただいて、アップルンルンのページを開いていただくと、それぞれ申し込みフォームがありますので、お申し込みいただければと思います。ということで、すいません、告知になりました。
すごいな、私21日休みなんだけど。
そんな、お待ちしております。
どうにも日帰りじゃいけませんね。
遠いよね。はい、また、関西も進出するかも、みたいな話もあるので、震災橋の時はぜひ。
あ、ぜひとも、ぜひとも。
時は何、はい、何としてでもね。
はい。
森ガールの格好していきたいと思います。
はい、ということで、まあでもしばらくないって言ってた。
残念。
時間を空けてみたいなこと言ってたので、はい、まあそんな感じで、まあ銀座の方でね、イベント3つ、ダイナーズボイニッチは新宿ですけどね、ロスプラスワンとなりますが、東京で3つイベントがあります。ぜひ、足を運んでいただければと。ということで、今週のタコの僕はここら辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、これから、勇気を出して iTunes を見てみたいと思っているミリと、
はい、まだまだ iTunes を使いこな iPhone を使いこなしてない、まだまだ修行が必要な高野でした。
はい、ぜひ食い倒れ万歳でチップスやりますので聞いてください。はい、ではまた来週。
はい、来週。